皆さんおはようございます、夏休みですので、夏休み仕様ということで、子どもたち の、あのメッセージですね、さっき紙芝居でやりましたけれども、その箇所に合わせたところで、一緒に大人のメッセージも取り継いでいます。で、今回と次回はですね、ヤコブという人ですね、ヤコブという人のお話を一緒に見ています。で、今日の紙芝居をちらっと見たことで、大体なんとなくストーリーが分かったと思いますけれども、ヤコブがですね、孤独な逃亡生活の中にあったわけですね。で、その寂しい旅路の中で、神様から素晴らしい夢を見せていただく、こういう夢見るお話ですね。これが今日の聖書のお話になります。で、ここから特に今日思い巡らしていきたいことは、神様から与えられる夢、あるいは幻、もしくはビジョン、そういうことについて特に注目していこうというふうに思っています。で、ビジョンという言葉ですけれども、いつの頃からか、一般的によく聞かれる言葉になったと思います。あんまり、聞いたことないという方も多いかもしれませんけれども、ビジョンっていうとですね、大体夢とか、あるいは目標とか、少し大きめのね、目標を意味する言葉として使われていると思います。企業なんかでも、企業のビジョンとしては、我が社のビジョンとしては、こういう感じでこう大きな理念とか目標を大体いう言葉として用いられていると思うわけですね。で、そういうふうにこう目標とかですね、夢の意味で大体使われるビジョンという言葉ですけれども、教会の中でも使われることが少なからずあるわけですね。ビジョンを持って歩んでいきましょう、あるいは私たちの教会のビジョンはこういうものです、こういうふうに表現をします。で、私は最初ですね、一般的にこのビジョンという言葉が使われるようになって、時を同じくして教会の中でも聞かれるようになった頃に、やはり多少の違和感を感じたわけですね。ビジョンという言葉が教会の中で使われるときに、何かちょっと印象が違うなという感じで違和感を感じていました。しかし、その違和感をですね、解消してくれたのが、今日開いているこのヤコブが見るビジョンですね。ヤコブが見る夢の様子、ここのところで、あ、こういうことなんだなというふうに分かるようになっていったわけです。一般的にですね、ビジョンというと、さっきも言いましたけど、単なる目標とか、あるいはもっと個人的にもですね、よく言いますよね。夢を持って生きなさい、夢を持って生きることは大切です、こういうふうに言われるもんですから、それと同じような意味で教会の中で使われているのを聞くと、私は違和感を感じていたわけですね。なんかどこかですね、教会の中で、最近あんまり聞かないです、自己実現っていうんですかね、自分の夢が叶うようにとか、こういうふうになるといいなってことがなったらいいのにっていうこととして、ビジョンっていう言葉が使われるのに、何かおかしいなという印象を持っていたわけです。しかしですね、今日のこのヤコブが見た夢、ヤコブが見たビジョン、ここのところを見ていくと、聖書が語っているビジョンというものは一体どういうものなのか。それは私たちが夢を持ちなさいっていう、何々になりたいとかですね、こういう人生を生きたら勝ち組だとか、そういうこととは全然違う、そういう聖書の教える夢とか幻、ビジョンっていうものを教えてくれていると思うんですね。それをぜひ注目して、神様が私たちに見せているビジョンは何かなということをはっきりと受け止めていきたいというふうに思うんです。聖書の中ではビジョン、幻という言葉自体は、基本的には、とてもポジティブ、いい意味で使われています。今の聖書の箇所にちょっと何か挟んでおいて、メインの箇所ですからね、この創世記28章にはちょっと何かこう指でも何でも挟んでおいていただいて、ちょっと後ろの方の箇所を開きたいと思います。旧約聖書の1029ページ、箴言の29章18節というところ、ここちょっと開けてみましょう。旧約聖書、聖書の初めの方にある旧約聖書の1029ページです。ちょうど聖書の真ん中あたりでしょうかね。真ん中ちょっと後ろぐらいかな。箴言の29章、下の段の18節。これを開いてみた方は、ご一緒に声を出して読んでみたいと思います。開いた方で結構です。一緒に読んでみてください。箴言の29章の18節。いいですか？いきます。せーの。幻がなければ民は堕落する。教えを守る者は幸いである。はい、こう書いてあります。幻、これが英語にするとビジョンですよね。幻がなければ民は堕落する。 そして御言葉に聞きなさい、こういうことが書いてあるわけです。幻、ビジョンがなければ人はですね、堕落していってしまうんだよ、だから持った方がいいんだ、ある持った方がいいんだというちょっと印象が違いますね、ビジョンをはっきりと見なさいということですね。これが聖書が語っていることだと思います。でもそのビジョンを持つということが単なる夢を叶えるとか単なる目標を持つということになってはいけないということですね。それをこのヤコブの夢から見ていきたいと思います。では戻っていただいて、もう一度この今日の箇所行きましょう。創世記の28章の10節から、ポイントに分けて順に読んで確認していきたいと思います。まず最初に創世記28章の10節から12節、10節から12節を開いている方で結構ですので、一緒に読んでスタートしていきましょう。10節から12節です。いいですかね。いきます。せーの。ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。はい、こう書いてあります。ここにはですね、2つの状況といいますか、起きたことが書いてあります。一つはヤコブが旅に出ていたということですね。でなんで旅に出ていたかっていうのは、さっき紙芝居のところで簡単に、ごくごく簡単にお話をしました。でヤコブはですね、さっきも言いましたけれども、アブラハム、そしてその子供イサクの子供、アブラハムの孫ということになりますね。そしてアブラハムのこの一家には神様から祝福の約束が与えられていたわけです。そしてアブラハムに与えられた約束をイサクが引き継ぎ、そしてそのイサクの約束をこのヤコブが引き継いだわけです。でもですね、そのヤコブの引き継ぎ方がちょっとズルがあった。ズルっていうんですかね、ちょっと悪賢いところがあったわけですよ。でどういうふうだったかっていいますと、ヤコブにはお兄さんがいたんですね。双子のお兄さん、エサウという人がいました。で普通であればこのエサウさんが祝福の約束を引き継ぐはずだったんですけれども、ヤコブはですね、細かいのは抜きにしますけれども、最終的にどうしてもこの祝福が欲しいということで、エサウのふりをして、お兄さんが毛深かったので動物の毛をここに当ててですね、そして、お父さんのところに行って、お父さんの目がもう悪いことをいいことに勝手にですね、インチキをして祝福の約束をそこで受けてしまうということをしたんですね。でその結果起こったのがお兄さんのエサウだということです。お兄さんのエサウはですね、もう激怒しました。そして、殺してやるということまで言い出したんですね。この弟はもう許しがたい、もう絶対殺してやるっていうふうに言い出しちゃった。兄弟喧嘩にしてはちょっと度が過ぎるほどにひどい、仲違いになってしまったわけです。でそこで、お母さんもですね、おじいちゃんのね、故郷に逃げなさいというふうに言うわけです。私の、お父さんがいるおじさんのところにね、逃げなさい、こういうふうに言うわけですよ。でそこでヤコブは、命からがら気の身気のまま逃げ出してきた。そしてその逃げ出した孤独の逃走劇、その最初のところが今日のこの箇所になるということですね。ですから今日のところにもそう書いてあるわけですね。石を一つ取って枕にしたということが今読んだ箇所に出てきました。11節のところですね。日が沈んだのでそこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にし、その場所に横たわった。いかにも物悲しい雰囲気が漂っていますね。石を枕にしなきゃいけなかったわけです。もう本当に、このお兄さんの怒りが限界に来てるからもうやばいということで、何にも持たずに、お供も連れずに、たった一人でとぼとぼ旅に出たわけですよね。しかも行ったことがないおじさんの家、すんごい遠いんです。すごい遠くまで一人でこれから旅をしなきゃいけない。そこで夜になったから、枕も持ってきてないから、近くにあった手頃な石を立てて、横にして横たわったっていうんです。すごい孤独な感じ、寂しい感じ、もう何にもないような、ゼロからのスタートというか、マイナスからのスタートというか、そんなこのヤコブの姿がここにはよく現れているわけです。 でその一方でそんなもう寂しくて絶望の孤独の淵にいるヤコブに、それとは裏腹なものすごく華やかな素晴らしい光景、幻、夢が神様から与えられるんですね。それが12節のところに出てきた夢であるわけです。ちょっと見てみましょう。12節、彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを上ったり下ったりしていた。階段がですね、天と地をつないでいる。そしてそこを天使が生き生きしている、まあ、そういう本当に華々しい、華やかな、美しい、栄光に満ちた、そういう夢、幻、光景を彼は見たわけです。でもですね、一個ここには変なところがあるわけですね、まあ、日本語の表現というか言葉の表現として今読んだところには少し不思議な表現が出てくるわけです。気づきますか？12節の中で読んでおかしいなって思うことがあるんですね。それはですね、先端が天まで達する階段が地に向かって伸びていたということです。普通ですね、階段とかあるいは昔の訳だとはしごというふうに訳されていますけれども、はしごとか階段って下からかけるものでしょ。下から上に上がるものじゃないですか、普通言葉の表現として。普通は、まあ、このヤコブのはしごとかってね、昔はよく表現しましたけど、はしごをかけるんだったら上からじゃなくて下からかけるものですよね。ところがここではヤコブの見た幻は先端が天まで達する階段が地に向かって伸びていたとこう書いてあるわけですね。つまりそのスタート地点はこっち側からじゃなくて向こうからだということがここにあるわけですね。天からスタートした幻がヤコブの目の前に繰り広げられていたということが書いてあるんです。ここからよくわかること、それはですね、まず第一に私たちに与えられる、まあ、聖書でいう神様のビジョン、幻、夢、それは人から出るものではない、地上から、地から出るものではなくて神様から、天から与えられるものであるということなんですね。そもそも彼はこの時何も持ってないんです。何にも持ってないどころか枕さえなくて全部失ってマイナスの状態で彼はここに横たわっているんです。彼から出てくるものではない、そしてそれは天から地に向かって与えられた幻であるわけですね。ヤコブが将来こうなったらいいな、今俺こんなんだけどこうなるといいなという夢を持ったという話ではないわけですね。神様が地に向かって伸ばしたはしご、そこで見た光景がこのヤコブの階段、ヤコブのはしごであるわけです。聖書が与えている、語っている、神様が私たちに与えてくださる幻、ビジョンというのはもう全く神様から与えられるものであるということです。ビジョンという言葉が一般的に使われる場合の、ね、意味があるのでどうしても誤解が生まれやすいですけれども、こうなったらいいな、私はこうでありたいな、こんな私になったら輝いているのに、こうなったら私の人生勝ち組なのに、成功者なのに、こういうものは聖書が言っているビジョンではないということですね。それは全然違う、単なる目標であるとか願望である、自己実現の希望であるということですね。しかしそうではなくて全く神様から来るもの、これが聖書の教えている神様があなたに与えようとしているビジョンである、幻であるということをまず第一にベースとしてですね、押さえたいと思うんです。さあ続いて読んでいきましょう。今度は13節から15節を開いている人は一緒に読んでいきましょう。今度は13から15を読んでいきたいと思います。いいですかね。13節から読んでいきます。いきます、せーの。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。はい、 現れた光景とともに神様が言葉として約束を語りかけます。その内容が今読んだ13節から15節のところですね。神様ご自身が約束したその約束の中身、内容です。これが13節から15節に書いてあります。まあ、具体的にはですね、今横たわっているこの土地をあなた方に与える、あなたとその一族に与える、まあ、土地を与える、そしてあなたの子孫は大地の砂粒のように多くなる、たくさんの子供や子孫が与えられる、そしていつも主が共にいるよ、これからあなたと私はどこに行っても共にいるし、そして約束を果たすまで決して見捨てない、こういう約束をしたわけですね。で、一つ言えることはですね、これらの与えてくださる神様のビジョンというのは桁外れであるということです。ヤコブ個人の枠を超えるものであるということですね。人一人の夢ではないということがここにあるわけです。まさに神様の計画、それがヤコブに与えられた神様のビジョンであるということなんですね。一つ一つ考えてみましょう。まず最初に神様はあなたが今横たわっているこの土地をあなたたちに与えると言いました。彼はですね、今何も持ってなくて、もう何なら枕さえなくて、落ちてた石を横にして横たわっている、まあ、彼にとってはですね、この世界に今居場所がないような状態ですね。どこにも彼がいる場所がない、そんな中で神様は今あなたがいるこの場所全てをあなたに与える、こういうふうに約束をするわけですね。もう桁違いですよね。あなたとあなたの子孫に全部この土地はあなたのたちのものになる、こういうことを言うわけです。もう自分とのギャップは甚だしいですね。彼がどこまで行ってもそうなりそうもないような、そんな約束を神様はここでするわけですね。そして子孫は大地の砂粒のようになる、大地の砂粒のようになるっていうことはもう無限に増えるということですよね。誰が大地の砂粒を一個一個数えることができますか。絶対数えられない、もう無限にあるということを意味しているわけです。ところが一方で彼の今の現状はどうですか。一人で野宿しているわけですよ。もう実家に戻ることだってできないかもしれない。お兄さん激怒しているから、もういつまでたっても怒りをね、収まらなかったら戻ったら殺されるかもしれないから、もうひょっとしたらこのままね、天涯孤独で生きていくかもしれない、そう彼は思っているわけです。ところがその彼に対して、あなたとあなたの子孫は大地の砂粒のようになる、こういうふうに言うわけですね。もうなんならですね、彼の代の話じゃないわけですよ。彼の代だけで大地の砂粒になるわけないわけですね。それはやがて大地の砂粒のようにずっと先に増えていく、そしてまあもっとね、時を超えればイエス様の後のこの時代、私たちのこの信仰によってアブラハムやイサクやヤコブの子供、信仰の子供になっているわけですよね。神様の子供になっていくわけです。文字通り無限に増え広がっていく。もうヤコブはとてもじゃないけど地上で見ることができない、その自分の人生をもはるかに変えたような、そういうものをここで見せられているわけですね。そして最後の約束は、この全てを作られた神様がいつも共にいる、どこに行ったとしても私は追いかけていって一緒にいるという、そういう約束ですね。自分はたった一人でここに横たわっている、真っ暗な暗闇で石を枕にしている、そう思っていたけれども、私があなたとずっと一緒にいる、こういう約束をされるわけですね。どれもこれも桁外れ、人の夢ではとても及びがつかない、そういうスケールが違う神様の祝福計画であるということですね。私たちが神様のビジョンを見せていただく、それは与えられるというのは、あなたはね、将来こういう人になっていい人になりますよ、あなたはこういうふうに将来になって将来有名になりますよ、あなたはこうなってお金持ちになりますよ、こういうふうな夢を実現できますよということは、別にまああるかもしれないけど、それは大きな神様のビジョンじゃない、まあ、どちらかというと本当にこうちっちゃいものだ、あなた個人のちっちゃいものだということですね。神様が計画しておられることはもっともっと破格に大きい、あなたがこうなったらいいなと思っている人生をはるかに超えて、そして私たちのこの代すら超えていくような、ものすごく大きな神様の計画を私たちは見せていただくことができるのだということです。夢を持つのはいいことだと教わるかもしれないですね。ビジョンを持ってやっていかなければダメだと言われるかもしれませんね。でも私がこうなりたいなという程度以上のものを神様は用意しておられるということですね。それ一体どういうものなのか、そこに私たちが本当に目を留めていくときに、 神様があなたの人生の中で与えようとしている祝福を本当に受け取ることができるんだということです。もし私たちがこうなったら私は勝ち組、こうなったら私は幸せということにずっとこだわっていくんだとしたら、まあ、それはですね、一番得たとしてそれですね、最高に得たとしてそれですね、そしてひょっとしたらうまくいかないかもしれないですね。しかし神様の計画に私も置いていただける、神様の計画は必ず実現していくわけですけれども、それを私たちが見せていただくならば、それはそれ以上のもの、私たちが思っているのとは桁違いのものを私たちは見ていくことになる、受け取っていくことになる、そしてはるかに見上げていくことができるようになっていく、このことをぜひ知りたいと思うんですね。私たちもお祈りするときにですね、大抵の場合こうなりたいとかこうしてほしいっていうことが大体ですけれども、でも本当に私たちがもっともっと素晴らしいものを受け取りたいのであれば、神様にあなたはどうしたいですかと聞くのがいいと思いますね。あなたはどう思っていますか、私はどうしたらいいと思いますか、そう聞くのが一番ではないでしょうか。そうするときに神様は神様のご計画をもっとあなたが思い描いている以上の本当に大きな、そういう計画を皆さんに見せてくださると思いますね。さあ最後に残りの箇所を見ていきましょう。16節から19節を読んでいきたいと思います。はい、いきます。16から19 ごめんなさい、いきます。せーの。ヤコブは眠りから覚めて言った。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。で恐れおののいて言った。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて枕にしていた石を取り、それを記念碑として立て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。ちなみにその町の名はかつてルズと呼ばれていた。はい、こう書いてあります。まあ、朝起きてですね、幻があまりにもはっきりしていたわけですから、それは本当に神様の与えたものだと彼ははっきりと確信できるわけですね。そしてヤコブはどうしたかと言いますと、与えられた約束以上に神様にあったということを喜んだんですね。そして枕にしていた石を立てて油を注いで礼拝をしました。ああ俺は神様にあった、あ俺は神様から直接語られた、そのことが彼にとって最大の喜びだったようですね。だからその場で彼は神様を礼拝しました。私たちの夢の始まりは何でしょうか。私たちのビジョンの始まりは何でしょうか。私たちの幻の始まりはまず主に出会うことですね。まず神様に出会うこと、まず神様を認めることですね。子どもの、ね、教案を用いて同じ箇所でやっているという話を最初にしましたけれども、その教案の中では面白い質問が書いてありました。こういうことを問いかけてみてはどうですか。あなたのベテルはどこですかというんですね。ここではそのヤコブが神様に会った場所ベテルと名付けていますけれども、あなたのベテルはどこですか、そんな疑問が書いてあって、と思って私もどこかなとかって考え始めましたけれども、神様と向き合う場所ということですね。それは単なる場所に限らないですね。イスラエルの、ね、この土地行かなきゃ会えないって、そういう話はもちろんないわけですよね。いつでもどこでもあなたが神様に向き合おうとする時、そのタイミング、そこがあなたのベテルになるわけですけれども、あなたのベテルはどこですか。それは自宅かもしれない、自分の部屋かもしれないですね。あるいは歩いている途中かもしれないし、また礼拝のこの場かもしれない。神様を求めて、神様を認めて、神様に聞こうと真剣にすること、それがベテルですね。それが皆さんに与えられる素晴らしい夢の始まりになるということですね。神様の計画がなされていく、そこに皆さんも加わっていく、その素晴らしいスタート地点になるということですね。私たちが信仰ということを考えていくときに、それはですね、例えばキリスト教であればキリスト教という宗教を何か持つというようなことではないですね。外から見たらそう見えるかもしれませんけれども、そのキリスト教っていう 何かしら宗教的な何かを持っているということを意味しているのではなくて、そうではなくて、このヤコブに現れた神様に私たちも出会うということですよね。生きている神様と本当に出会うということですよね。私たちはその繰り返しの中で一緒に神様と共に生きています。それが私たちの今の歩みですよね。そのことから、いつの間にか離れてしまって、私はキリスト教っていう信仰を持ってますよ、宗教を持ってますよっていうんだったら、それは別に信仰とは何の関わりもない、なんとなくそういう立場だということだけの話ですね。しかし本当に神様を信じていくこと、神様に出会っていくこと、神様を求めていくこと、神様と本当にヤコブが出会ったように出会っていくこと、これが私たちの本当の歩みであるということだと思います。そのことをしていくときに、本当にそれはスタートしていきますね、始まっていきます。私たちのビジョン、夢、幻、約束の大きさ、どこでも共にいてくださる主との歩みがそこで始まっていくわけですね。さあ、皆さんのベテルはどこでしょうか。ぜひここをベテルにしてほしいと思いますし、またここから先どこでもベテルを持っていっていただきたいと思いますね。神様との交わりの時、神様と本当に生きて歩んでいく時、それを常に持っていくものになっていきたいと思います。ビジョンは私たちがこうなったらいいなっていうやつを神様に突きつけて、これが私のビジョンだから完成させろっていうのはもう点で話にならない、全く意味のわけのわかんない話ですね。そうではなくて、神様の計画、神様と共に歩んでいく中で実現していく素晴らしい、私たちの思いをはるかに超えたものを体験していくこと、この歩みをぜひ最初からスタートしていきたいというふうに思います。最後にちょっと前聞いた話ですけれども、これ前話したかもしれませんが、あの天国に行ったある人がですね、そこで天国にね迎え入れられるわけですよね。でそこですでに天国にいる仲間に出会うわけです。で天国に行ったその人が自分の天国の家に行くとですね、大きい宝箱が置いてあるっていうんですね。でそれを彼が開けようとすると、友達が止めるわけです。あ、それ開けない方がいいよ、後悔するからっていうふうに言われるわけですね。開けると煙が出てきておじいちゃんになるとか、そういう話じゃないんですけれども、開けてみるとですね、何が入ってるかっていうと、地上で受け取る予定だった全ての祝福がそこに入っているということですね。私たちはですね、神様はそっちのけで、私がこうなったら幸せだわ、最高だわ、こんな人生っていうふうに思っているものを一生懸命追い求めていくと、もう最大限でそれ、たったそれだけ、そして実際はそれよりもっとちっちゃいものだけれども、私たちが本当に神様の恵み、神様の計画を追い求めていくと、そこで神様が与えようと思っている素晴らしいものをたくさん受け取ることができるということですね。もちろん天国行って受け取ったっていいですよ。でもできたらこの地上で歩んでいる時から神様の恵みとね、計画のうちに歩んでいきたいじゃないですか。そのことをぜひ思い巡らせていただきたいというふうに思います。さあ、ではいつものように祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで自由に思い巡らしながら、今日の御言葉に対して、あるいは今与えられている神様からのメッセージに対して応答の祈りを捧げていきましょう。皆さんは、ビジョンを持って歩んでいるでしょうか。またそのビジョンというのはどういうものでしょうか。もしそれが自己実現の程度のものであるならば、神様はもっと豊かなものを皆さんに用意してますから、ぜひそれを求めていただきたいと思います。またあるいは神様から与えられているものがあるのであれば、ますますそのことに信頼を置いていくことをぜひ告白して応答していきたいと思います。他にもどんなことでも結構です。今日神様から語られていることに応答の祈りをしていきましょう。ではしばらく総額に合わせて祈っていきたいと思います。祈りましょう。 祈ります。愛する神様、皆をあがめます。あなたが私たち一人一人に素晴らしい計画を持っておられるということを心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたを見上げ、あなたの計画のうちに私たちを置いてください。あなたが私たちに備えておられる素晴らしい恵みのうちを私たち歩んでいくものとならせてください。主よ、どうぞ私たちの目を開き、あなたを見上げるものとならせてください。神様、これから始まる1週間の旅路をイエス様が共にいてくださり、支え導いてください。特に本当に暑い季節となっていますから、どうぞ一人お一人をあなたが支えてくださり、元気に健康に、霊も体も心もあなたに支えられて歩んでいくものとならせてください。感謝して皆さんの祈りに合わせます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。